ベニーです。
マジです。
はい、2021夏の本の話ですよね。この間ガングスリザとそれから粘膜人間は一気に取りましたんで。
うん。
それ以外の本の話、
うん、
をしていこうかなと思いますけども。
はい。
じゃあ僕からいきましょうかね。
うん。
十角館の殺人。
うん、知ってるぞ。
知ってるぞ。
うん。
もうまあまあ、新本格ミステリーで一番有名な本ですよね。
うん。
あやつじですと。
うん。
はいはいはいはい。いや、僕もね、多分学生時代に一回読んだんですよ。
ほう。
ただ、全然忘れてました、ね。
なるほど。
で、読んでて、ずっと犯人だと思ってた人が違っていやつで、うわ、裏切られたーっていう。気持ちいい裏切られを書いてみたいな。
うん。
いや、面白かったですよ。新本格。要は、その、トリックが一番ミステリーにとっても面白いんだっていう人たちの話だよね。トリックの公平性とか、そういうのを重視する人たちのお話。
じゃあ、そこら辺は結構、いや、しっかり。
ああ、もうね、しっかり裏切られたなっていう。確かにそれ言ってなかったよねっていう。
なるほどね。
うん。なんでそこ気づかなかったんだろうっていう、いい意味の気持ちよさがありましたね。
うん
うんうん、
まあ、
十角形の奇妙な館が立つことを、大学ミステリー展の何が訪れた。そこから始まる連続作品、絶海のことって、うん、何のためにっていうね、一人一人順番にこう殺されていくんですよ。ギアタラタロ、ギアタラタロっていうね、
うん、
まあ、いわゆる本当に王道の本格ミステリーですよ。
な
るほど。いや、面白かったですね。結構この文章の登場人物が有名な推理作家の名前のあだ名をしてる人が持ってるんですよ。
うん、
アガサとかエラリとかそういう名前で呼ばれてるんですよ、推理系の人たちが。だからそれの名前とこうされた時だと若干人気してる。ミステリー好きだったら20人も30人も思える、
うん、
お話で大変面白かったです。さ、最後の裏切られた方も気持ちよくってね。
なるほど。まあまあ、まあ、それがミステリーの醍醐味だし
ね。そうそうそうそう。本当に、ああ、裏切られた、そうだったのかーっていう気持ちよさがありましたね。
うん。
はい。よかった。十角館の話、以上です。うん、
じゃあ、自分の方が。
はいはいはい。
火のないところに煙は。
あ、なんか聞いたことある気がするね。
芦沢洋。
うん、
割とね、若めの女性の方で、綺麗な感じだったんですよね。ホラーです。
おー、君もまた。
うん、なんかたまたまね、ホラーが続いてるんだけど、なんかね、こう、割と主人公が、なんだろう、こう、私視点でこう、描かれてて、
うん、
基本的には名前が出てこないんだけど、
うん、
おそらくその芦沢洋さん本人、
うん、
が主人公なんだろうなっていう体で、書かれてるから、
うん、
なんだろう、その、ノンフィクションっぽくは入ってるのよ。
はいはいはい、はい。
入りがね、
うんうんうん。
で、なんかその、出版社でその働いてる感じなんだけど、そこにこういろんなこう、うん、ホラー話がこう舞い込んでくると、で、それをこう執筆するみたいな関係で、 こう、いろいろこう、ホラーの話を話していくんだけど、
うん、
基本的には短編構成なのね。
うんうんうん、
5編ぐらいあるのよ。
うんうんうん、
5個。例えばその、君っていうタイトルがあるんだけど、
うん、
それはある家になんか変な染みがこう浮かび上がってきてて、うん、なんかそれをよく見ると、こう、謝れっていう文字が浮かんできてるみたいな、
うんうんうん。
で、なんかそれをこう探っていくと、なんか誰かが死んじゃったみたいなこととか、
うんうん
うん、まあなんかその、あとは、助けてって言ったのに、みたいな感じで、こう、
帰
って
きて、
なんかこう、悪夢を見ていって、こうなんか徐々に徐々にその悪夢がどんどん進展していって、こう、誰かがいるみたいな。で、その人がどんどん近づいてくるみたいな、こう、夢を見るごとに。で、最後はどうなっちゃうかみたいな、ホラーとかね。そういう五編があるんだけど、なんかその五編が終わるときぐらいになると、あ、この五編って、全然違う話に見えるんだけど、
うん、
繋がってないか。
ああ、そういうの好き。そういうの好きよ。
そう。で、なんかね、名前とか出方とか、
うん
うん、ちょっと違うから分かりにくいんだけど、確かに、同じ、これ同じやつじゃないっていうのが出てきてるのよ。
はいはいはい、はい。
その短編の中に、
うん。
で、あ、こいつに関わるとやばいじゃんっていう。
うんうん、いや好き好きそういうの。うん、
で結局はじゃあ繋がってんだねってなって、
うん、
あまあ最後こんなみたいなね、まあ感じなんだけど、
うん、
うん、なんか結構ね、そのなんだろう、すごい楽しかったね、読んでて。要は一個一個が短編だからさ、
うんうん、
それ自体はもちろん読みやすいっていうかさ、あ怖っみたいな。
うん、まあ普通のホラーなんだけど、
そうで最後まで読むと、え、つながってんじゃんみたいな。
いや、そういうの大好きっすよ、
うん、っていうとからね、割とあこの人うまいなと思って。
うまいんだね。
うん、だから結構まあ最近注目されてるぐらいだから、
うん、
なんか許されようとは思いませんっていう、なんか結構、
ああそうだね、この人だね、
ヒットした
の。うん、
まあ、その人のその火のないところに煙はっていうのは、まあなかなか面白かったので。
なるほど、
うん、
なんか石黒正和って漫画家の短編みたいな、なんか短編が全部最後はつながってたみたいなね。
あ、
いいね、そういうの大好きですよ。
はい、
はい、
以上です。
いやいいですね、ちょっと読みたくなりましたね、
うん、
じゃ続きまして私、博士の愛した数式。
あ、有名だよね。
有名です。読んだことありますか？
読んだことないかな。
ないか。あの、80分しか記憶の持たない。要は、80分経つと、80分前の記憶からどんどん忘れていく。
うんうん、
博士の、うん、のところに家政婦さんが入ったって話なんだけど。
うん。
なんか、1980何年で一回止まっちゃってるんですよ。それまでの記憶はあるんだけど、そこから、はもう80分しか記憶が持たないっていう博士のところに家政婦さんが行って、まあ、シングルマザーなんですけど、シングルマザーが子供を連れてきたりとかして、でそこでこうやり取りされるっていう、うん、あのやり取り、人間ドラマなんですけどね、
うん、
その博士がね、妙にいいんだ。なんかこう、なんていうか、阪神ファンなんですよ、
うん、
で江夏の背番号が28番なんだけど、
うん、
これ28っていう数字がすごく意味を持ってて、完全数っていうらしいんですよね、28って。
ほう。
自分の因数分解した時の数が、のなんだ、数の和が自分と同じ数なの。
うん、
うん、
なんか全く分からん。
そうだね、28っていなんだ、1と2と3と4とみたいな、なんだっけな、まあ、そういう数なんです。
はい、
そういう数な
の。文系で
説明しづらいけど、うん、文系で申し訳ない。なんかでも、そうそうそうなんですね。なんかね、そう、 そう、6と、6って1たす2たす3じゃないですか。
うん、
なんだまあ、いや、始めるね。とにかく、まあ、そういう、こう、スマートな博士のところに、家政、シングルファーザーの家政婦さんたちが行くみたいな話。で、そこで、こう、子供とのやりとりがあったりとかしてっていう、非常に心温まる話でね。昔の、この、1990年ぐらいの阪神の描写とか結構あってね、好きなんですよね。
うん、うん。
まあ、映画にもなって非常に売れた本ですけど、漫画、あの、原作は原作で相当面白いという。うん、はい。
まあ、評判もいいですね。
評判いいですよ、小川陽子さん。いや、文章もうまくてね。
うんうんうん、
非常に良かったですね。
感動でしょ、最後はね。
まあ、まあ、割とね。
うん、
でも、そんなこう涙がどーって感じではないです。
あ、そうなんだ。
ああ、そう、ああ、そうっていう。でも、なんか、読んでよかったなっていう、じんわりくる感じ。
なるほどね。
ですよね。この、君の電話番号はいくつかねって聞いて、これこれこうですって言ったら、ああ、素晴らしい、その数はね、こう、なんだ。1から100万までの間にある素数の和と一緒だみたいなことを言うんですよ。
うんうんうん、
もう天才なんです、博士
が、
ね。そういうのとかもなんかね、こう愛らしくって、その博士の不器用さとか、子供思いなところとか、愛情表現の無骨さみたいなところが全部また可愛くってね。で、その博士がどうして記憶が80分しか持たなくなってしまったかみたいなところとかさ。
うん、
で試合にはこの80分の記憶がどんどん短くなっていくとかね。記憶喪失ものですよ、いわゆる。
うんうんうん、
プラスチックメモリーズに代表される。
うん、
今そんな話で大変面白かったです。博士の愛した数式。はい。うん、松尾さん。
新道純情の宝島。
うん、おーおーおお。
ね、直木賞。
沖縄のやつだ。
うん。
うん。
まあ、直木賞作品で、まあ、文庫になったんで、
うんうんうん、
読もうかなっていうので、
うんうんうんうん、
読んだんですけど、まあ、
あんまり松尾さんこれ好きそうじゃないけどね。
そうね、なんか割とこう沖縄の歴史っていうのかな、
そうそうそうそう、そ
う、うん、戦争とかその在日米軍がどうだったとかね、
そうそうそうそう、そういう話、うん、
まあ、割とそういう話だったから、
うん、
うん、なんか思ったより重いなとは思ったかな
エンタメすぎないよね、エンタメ力よりもなんか真面目な話の方が本流だよね、
うん、でまあその中で主人公がいたり、
ああ、
まあ、中心人物になる人間が何人かいて、
はいはいはい、
まあ、いろんな人生をその中でこう要は悪いものに流れていったり、
うんうん、
まあ、警察になったりとか先生になったりとかっていう人たちを、
うんうん、
こう描いていくんだけど、
うん
うん、まあなんだろう、綺麗な完結ではないんだよね、結構。
うんうんうん、
まあ、ある程度こう、史実に基づいてるからなのかもしれないけど。だから、なんかこう、勉強にはなった。
うん、
沖縄のことを知らなかったから、あ、こういう生々しいことがあったんだね、みたいな、
はいはいはい、
こととかっていう意味で。
勉強にはなった。
勉強にはなった。その教育的に。
うんうんうん、
いいのかなとは思ったけど、
うん、
なんかエンタメとしての完成度はまあまあまあぐらいだね、
ああ
と思ったかな、
うん、
だからまあ、うん、まあ、トータルとしてなんか教養を高めるために読みましたみた
いな、俺そういうの好きだからな、
本にはなったかなっていう感じ、
あ、
うん、
松田さん別にそこまでする好きじゃないじゃんか、
ああ全然全然そんなに、
うん、
うん、意識しないね、それは。
なるほどね、うん、 まあまあまあ、でも、それでも楽しめました。
そうだね。うん。まあまあまあまあ、それなりにっていう。
それなりに。よかった。はい。じゃあ、私、最後。ちょっと、簡単にというか、やめのものを、星飛んで。
うん。
で、漫画なんですけど。俳句がテーマですね。俳句？大学に入って1年生で、うん、とりあえずなんか、簡単なゼミみたいなの入らされるんですって、ランダムで。
うんうんうん、
で芸術学部みたいなところなんですけど。で、そこで主人公が配属されたのが、俳句のゼミ。で、俳句とか全然わかんない人が、まあ、こう、一から俳句を学んでいく、主人公たちが学んでいくのを見て、まあ、読者も俳句ってそういうもんなんだな、みたいな。なる、ちょっと俳句を勉強漫画みたいにはなるんだけど、
はいはい、
なんかその、俳句って要は絵を切り取らないといけないんで、
うん、
なんていうかな、散文的になっちゃダメなんです。物語がそこの中にあるのは二流だと言われてるわけ、ね、
なるほど。
だからそのこの人間がいかにこの物語が好きかみたいなところをちょっと、意識させられるというか、
うん、
うん、なんかそういうところがあってね、自分もちょっと俳句やろうかなって、やっぱこういうの見ると思うじゃないですか。
うんうんうん、
なんかそういう意味ですごくね、俳句に対する、なんか興味をそそられる一冊でしたね。漫画、今のところ6巻ぐらいまで出てるんですけど、
うん、
はい、全部一気に読んじゃいましたね。
俳句作るのとか難しいからね。
難しい。松尾さん、俳句はどうなんですか？
全然。わかるんですか？
いや、いいんですよね。なんか面白くてね。難しいよね、多分。なかなかこう、一句読んでみようかなと思って、一日頑張ったけど、3つか4つしか読めないですね。しかもそれは、うん、自分が作ったやつだから全然、なんだ、いい句かどうか分かんないんですよ。なんか、やたらと作ろうと思ってもなかなか難しいですね。内容にこだわらず使おう、読もうと思っても。
なんかプレバトっていうテレビでさ、
はいはいはい、
芸能人が俳句作って評価されるみたいな。
へえ、そんななんですね。
そう、やったりする。まあ、熱心には見てないけど、たまたま見かけたりすると、
うんうん、
あ、これがいい俳句なんだみたいな。
あ、そうね、
全然わからん
そう、俳句界で認知されてることが一般の価値観とまた違ったりするからね。
なかなか難しい、
うん、
そう思う。
まあそんなわけでね、
うん、
星飛んで面白かったですね。
じゃあ、でも私でいい
ですか？はい、
地球星人、
お、
村田沙耶
香。お、村田沙耶香ね。
まあ、近年大好きな作家ですけど。
もうね、僕らといえば村田沙耶香ですから、うん。
まあ、面白かったですと。まあ、要はさ、
うん、
やってることはコンビニ人間なんだけど。
結局この人そうだよね、うん。ずっとそういうことだよね。
そうそうそう。ただなんだろう、コンビニ人間の過激版みたいな感じなのかな。
うん、
ならばね、要はさ、コミュニ人間って割とさ、なんだろうな、淡々としてるじゃん、すごい。
うんうんうん、
その一人の女性が普通って何なのっていうところをさ、
そうだね、
うん、ずっと問いただすような感じだったと思うんで、
うん、そうだね。
この地球星人のさ、なんていうんだろうね、うん、まあ、始まりは結局一緒なのよ。その、
うんうん、
自分って、なんかこの世界に馴染んでない気がすると。
うんうんうん。
で、
生きづらいなと。
そうそうそうそう。で、こう、なんかこう、ちっちゃい頃からそういうのがあって、
うん、
で、大人になって、そういうセックスをなぜするんだとか思うよくわかんねえと、
うん。
うん。だからこう、そういうのなし。 性交渉なしで、
うん、
ただ世間体的に結婚しないとうるさいから、
うん、うるさいからね、
結婚できるパートナーを募集して、
うんうん、
結婚して、
うん、
で確かに相手の男の人もなんかそういうのが気持ち悪いみたいなタイプだった、
うん、だけど、うん、
っていうのでこうやっていくんだけど、
うん、
そこまではまあまあコンビニ人間的なんだけど、
そうだ、ね、
何が過激かっていうと、
うん、
そっから、
うん、
まあ、その主人公とか女性とかその相手の男とかこう追い込まれていくのね、
事
件
に、
事件っていうか、
うん、
周りから世間からこうちょっと追い込まれていって、うん、田舎に逃げるのよ、
はいはいはい、
あと主人公の幼なじみの男みたいなのもいるんだけど、
うんうんうん、
でその田舎で、
うん、
まあ、我々は、要は地球の一般の、ね、人たち、
うんうん、
地球星人とは違うんだと。
ほう。
要は宇宙人だと。
うん。
で、地球人に我々はこう洗脳されようとしてると。
うん。
だから、一旦すべてを取っ払って、
うん。
生活しよう、みたいなことを始めるのよ。
主人公たちは自分たちは、うん、宇宙人だとイラストね。
そう、
あ、田舎で、
田舎で、要はまあ人に目につかないところでね、
うん、
でまず服ってなんで着てるんだろうみたいな、
はいはいはいはい、
こととかさ、
うんうん、
労働っていらないよねとかさ、
はいはいはい、
まあそんなところから始まって、
うん、
まあいろいろこうやっていくわけですけど、
はい、
まあそれの結末は読んでみないとっていう感じ、感じではあるんですけど、
へ、
うん、なんかその描写が結構ね過激なんですよ。
ああ、なるほどね。まあコミュニティ作りみたいな感じか。
まあ3人だけどね。
ああ、え、主人公と夫と？
と主人公の幼馴染と。
あ、幼馴染も入ってくんだ。
うん。
なんか三角関係になりそうなところが、そうしないのが村田さやかっぽいよね。
そうそう、だからそういう性的な、うん、あれは配慮してるから。
なるほどなるほど、
うん、
へえ、まあまあまあ思考実験というか村田さやかっぽいね。
そうね、
生きづらいんだろうな、まあ、田坂さんもな、きっと。
そう、だからまあ、うん、面白かったですけどね、
うん、
トータルは。
ずっと違和感を訴え続けてるから、もう、うん、自分の中ではもっとその何倍も違和感がずっとあるんだろうね。
そう。
世間に対するね。
うん。
まあ、まあ、それはさて大変なことだな。うん、わかりました。面白いですね、地球星人。
うん。
はい。あ、じゃあ、2021本の話。
はい。
はい、夏の本の話でしたが、うん、次回のジラ作品を決めておこうと。
そうですね。
いうことになりまして、私からは、ハローサマーグッドバイ。
はい。
マイクル・コニーさんの SF 小説だそうで。うん、これね、出たのがね、1975年。
古っ。
ちょっと古いんですよ。
うん、
で僕らが読もうとしてるのは、川出文庫版の2008年、
うん、
ね。山岸さんの翻訳のやつ。はい。を読もうと思っております。はい。これはね、私がね、
うん、
どこで仕入れたんだっけな、どっかの知識で、まあ、確か尊敬するイデポップ先生だったと思うんですけど、まあ、名著だと。
うん、なるほど。
名著だと言ってるんで、じゃあちょっと一回読んでみないとわからないなと思って。
なるほど。すごいところに移動してきた。
はい、ええー、まあ僕の大尊敬する、うん、アルファツイッターなんで、もうや、うん、ツイッターやってないっぽいですけど、
うん、
はい、かつて存命中に、そういうこと言ってました
んで。うん、死んだんかい。
死んだかどうかもわかんない、うん。ツイッターだけの付き合いだから。
うん。
うん、 以上です。で、マットさんは？
相沢佐子さんの、
はい、
メディウム、霊媒探偵、上手が翡翠。ミステリーランキング。
霊媒と探偵ってのが互換するのか分かんないもんね。うん、
そう。まあ、何のミステリーの互換なのか分かんない
けど。分かんないですね。ミステリーランキング互換ってすごい漠然としていいですね。
一応、ちょっとあらすじを軽く言うと。
はいはい、軽くどうぞ。
死者が見える霊媒、上塚翡翠と推理作家、光月四郎がいますと。心霊と論理を組み合わせで真実を導き出す二人は、世間を騒がす連続した遺棄事件に立ち向かう。証拠を残さない連続殺人鬼にたどり着けるのは、もはや翡翠の持つ頂上の力だけ。だがその魔女は彼女へと迫り。
なるほどね。
みたいな。
なるほどね。ああ、面白いね。虚構探偵みたいな。
まあ、そういう感じな
の。虚構推理か。虚構推理か。まあまあ、でも、要は、説明できない力と説明する力が合わせて何事件を解決するってことだよね。
そうなんだね。
うん。まあまあ、話としては、そこだけ話すと、なんかよくありそうだけど、でも面白そうですね。
うん、まあ、ちょっと読んでみましょうということで。
はい、相沢佐子さん、あ、同い年ですね、僕らと。
あ、そうなんだ。
はい、1983年埼玉生まれ。同い年の書いた文章を楽しませていただきましょうか。
はい、
はい、じゃあ以上で、夏もいい本を読ませていただきましたんで、秋もね、読書の秋ですから。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。